意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回はゲストになんと、
はい、
照代さんの娘さん、みのりさんにお越しいただきました。
はい、
親子初共演です。
初共演イエーイ。
みのりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
パチパチしてます。
はい。
さて、娘さん、みのりさんにお越しいただいたのはですね、照代さんがこれまででどう変わられてこられたのかというのを、もう娘さんに赤裸々にお話しいただこうと思いまして、はい、ゲストにお呼びしました。
はい、
で、みのりさんは現在、照代さんが経営されている保育施設の一つ、沖村光園に勤務されてるんですよね。
はい、そうですね。ずっと。
どのくらい働いてらっしゃいますか？
3年ぐらいですね。
結構長いですね。
はい、その前もずっと、沖村光園の名前になる前のひよこっこの時から、
はい、
を遊びにとか行ってたので、ずっと、なので、遊びに行ったりもしつつ、働いたりもしつつって感じです。
じゃあずっと関わってるんですね。
そうですね。ずっと小学校の時から行ってるので、
はい、はい。
小さい時は他のお子さんたちと一緒に過ごしてたっていう感じですか？
そうですね。一緒にそれ遊んだりとか、なので私の逆に遊び相手をしてくれてた感じというか、なんかご飯とかも食べて一緒に遊んだりっていう感じで、はい、過ごしてましたね。
で、アルバイトもしてたわけですよね。
そうですね。高校生とか大学生の時、大きくなってからは遊びにも行ったりしつつ、お手伝いとかで行ったりもしてて、
はい、
もうこの3年ぐらいはもうがっつり光園に関わってるっていう感じですね。
社員みたいな形ですか？
そうです、そうです。
そう
です、はい、毎日います。はい、
あはい、そんなみのりさんなんですけれども、沖村光園は照代さんが3月まで園長を務められていたということで、ということはですね、みのりさん今3年ほど働いていらっしゃるので、1年半ほど親子で一緒に働いていた期間があったということなんですけど、みのりさん、園長のお母さんをどんな風に感じていらっしゃいましたか？
そうですね、なんかでも、光園っていう名前になる前のひよこっこの時も、ずっと園長でやってたので、そんなに変わりはないというか違和感はなくって、
はい、
でも、この1年半ぐらいはなんかちょっと不思議な感覚でもありました。なんかお母さんもあり、職場のその先輩じゃないけど、先輩じゃないけど、なんか
上司
というか、やっぱなんか見ててすごいなと思うところは結構あったので、相談もできたりもするし、でもお母さんでもありっていう、なんかちょっと不思議な感覚でもありました。
すごいなっていうのは例えばどういうところに感じてたんですか？
お母さんがそのなんだろうな、心のその仕組みとかを勉強したりしてて、その保護者に対しての声のかけ方だったりとか、心の寄り添い方 っていうのもやっぱり私の言葉では出てこないような言葉だったりとかが出てくるので、やっぱすごいなと思うし、その子供に対してだったら、その子供の意見をしっかりその受け入れてる感じが、うん、その雰囲気というか、なんか優しくなんか包んでくれてるような感じの声かけをしてくれたりとかしてて、やっぱりなんか学べるところはすごいあったなって思うので、1年半やってよかったなって思いました。
いやー素敵です。
あ、ね、ドキドキしたけど、
いやなんか一気にテリオさんのなんか延長ぶりが見えてきました ね
やった
逆になんか親子でちょっとやりづらいわみたいなことはなかったですか？
やりづらいは全くなくって、それこそ、ひよこっこの時も、やっぱ一緒にはずっといたので、職場でそのお母さんがいるっていうのは違和感はずっとなかった環境だったので、まあ、特になかったですね。
一緒に働き始めて、やっぱり注意されることとかありました？
注意されたことは、一回もないんじゃないか。注意されたこと。注意されたことは覚えてないかもしれないけど、私のそれこそ子供に対しての接し方だったりとか、その、私が子供のその、心境とかいろんな行動に対してやっぱ不思議に思うことを相談とかしたり、どういうことかなっていうちょっと立ち止まったりした時はやっぱり聞けるので、説明をしなくてもやっぱり現場にいたことでやっぱ すぐに会話ができるというか、なのでやっぱ心強かったです、ずっと。
頼りになってたんですね。
そうなんです
ちょっとしかめ面でそうなんですっておっしゃいましたけど
そうなん
あの今のお母さん、まあ、あとその1年半一緒に働いていたお母さん、まあ、最近ですけれども、うん、と以前のみのりさんが、まあ、学生だった頃とか小さかった頃のお母さんとは違いますか？
職場での話ってことですか？それとも、プラットというか、お母さんとして違うってことですか？
そうですね。
でも結構変わったなって思っていて、
はい。
小さかった時は、喧嘩、お兄ちゃんと、その双子のお兄ちゃんと喧嘩した時とかは、すごく怒られてたし、
怖
っていうか、まあ、厳しい、その愛情がその厳しさとして来てたんだろうなっていうのは思ってたんですけど、
はい、
本当に厳しかったね本当に
本当に厳しいです言われたことあるもんね、だってね、おばせに捨てるよ
そうなんです、ちょっと捨てられそうになった時もやっぱあるんですけどはい、でもそれぐらい厳しかったんですけど、
はい、
今はそれこそ全く何も言われなくなって、結構やっぱそこの厳しさがやっぱ変わったなって思いますね。
厳しかった時はどんな風に感じてましたか？
厳しかったのはやっぱその時は愛情という風には受け取りづらかったから、だから一番厳しかったから好きじゃないんじゃないかとか、私のこと好きじゃないんじゃないかとか思ったりした時もありました。愛情っていう風に受け取れない時というか、やっぱ 厳しいというか、何でも聞いて解決できる環境というか、やっぱ一番の強い味方だったので、味方だからこそ特に何も考えなくても選択をお母さんがしてくれてたけど、やっぱ今はそれこそよく考えるようになったというか、自分で全部決める選択するのもちゃんと考えて行動するようにはなったので、結構やっぱ変わったなって思います、お母さんも本当に
あ、違いがよくわかりますねさすが娘さんの証言ですね、
はい、そうなんです
、はい、じゃあそのお母さんが変わられて、まあ、ある意味で良、ね、かったなとか嬉しいなっていうこともあると思うんですけど、どんなことがありますか？
嬉しかったこと、良かったことは、さっきも言ったんですけど、やっぱ自分で考えれるようになったこと、よく考えて行動するようにもなったし、よく自分のことが少しずつ分かるようになってきたところは、やっぱり良かったなって思いましたね。うん、嬉しいことは、厳しさとかそういうところじゃなくって、昔、私が小さい時は、旅行、お母さんだけで旅行っていうのが考えられなかったんですよ。
はい、はい。
家にずっといるっていうのが普通な状況だったので、もうここ何年かはもうどこにいるのかがわからないぐらい、いろんな海外とかに行ってるので、なので、その、お母さんのその、一人で海外に行くとか、枠が広がった分、私も、その、海外に対しての、偏見じゃないけど、怖さっていうのも、少しずつなくなってったので、自分自身も枠が広がってって、海外旅行が好きになったっていうのも、お母さんの力がでかかったなって思うので、ここは嬉しかったですね。
いや、やっぱり、ね、娘さんですし、こう、お母さん、テリオさんが変わられたことで、影響はありますよね。
そうですね。
じゃあ、その、何か影響はありましたかってお聞きしようと思ったんですけど、もう影響があったことは今お話しいただいたことですかね。
そうですね。もう、やっぱり、お母さんが変わると、娘というか子供も本当にガラッと変わるっていうのは、なんか自分でも不思議に思うぐらいで、それこそ海外旅行のこともすごい影響を受けたし、保育、今のその、沖村光園にいて、その、子供に対する声のかけ方だったりとか、
はい、
保護者に対しての、その、寄り添い方というか、っていうのも、一年半ぐらい一緒に働いていて、やっぱり学んだところもあるし、個人的に、これはなんか、どうしようっていうのも、お母さんに直接聞いたときに、それこそ得られた部分というか、もあるので、なんかそれも、なんか、よく考えて言えるようにもなったし、なんかどんどんどんどん自分のことがわかるようになってて、なんかだからこそ相手の子供とか考えも、なんか少しずつ尊重できるようになってきました。自分が変わって、できたから子供も少しずつなんか変わってきたというか、なのでなんかみんな影響されてるのかなって思いました。
素晴らしいで、今はね、テリオさん、お母さんがもうほとんど何も言わなくなったっていうことが、自分で考えるようになっ ったにつながってるわけですよね。
そうですね、はい。
本当に厳しかったので、本当に多分すごい厳しかったんだろうなって、あまりご飯とかも多分、まあ、厳しかった。
そうです、ちゃんと座らないと怒られる。
あらやだ。あそう、あそう。
残しても怒られるよね。
あらやだ。あそう、ピカピカに食べなさいと。
そうだね、おやつも家にはない。
そうね、おやつそもそもないので、もともとがね、私も好きじゃなかったので。
あ、おやつがないお家だったんですか。
そうね、あのスナック菓子とかそういうジュースとかもあんまり買ったイメージもないので、なので食は本当に厳しかったので、残したらダメみたいな。
箸の持ち方とかですか。
なので
箸の持ち方、
持ち方どうよ。
そうだね、私はそんなに最初からおかしいわけではなかったから何も言われなかったけど、双子のお兄ちゃんの方はまあちょくちょく言われてた。
そうよね、でも私が箸の持ち方変なんですよ、
うんうん、
そうなんですよ、正しい持ち方で今でも持ってないので、多分ね、箸の持ち方はお箸を持てるようには多分、うん、教えようとはしたと思うんですけど、3歳4歳とかに。でもその持ち方とかっていうのは多分私言えないので、そこは多分勝手に自分の中でスルーしてる。勝手にね、私ができてないので。
ああ、でもしつけが厳しかったんですか。
そうです、そうです、しつけ厳しかったですね、はいはい、早く寝かせなきゃいけないとも思ってたので。
あ、もうとにかく規則正しくっていう。
厳しかったですよね。
あ、そみのりさん、お母さんが変わったことで双子のお兄ちゃんも変わったなって感じることってありますか。
変わった、でもこんなに自由だったっけなっていうのはここ最近すごく感じてて。小さい時は自由でもあるんですけど、やっぱ人のことをよく考える、よく考えるというか、人のことがや、人のことも考えも大切にしたりとか、よく友達のこともすごいなんか大切にしてるというか、そう、不登校のお友達のことを気にかけたりとかしてて、そういうなんかすごい優しいなって思ってて、今もやっぱそういうところは変わらないって思うんですけど、
はい、
うん、今はそれこそ海外に行きたいとか言ってたりしてて、あとは、その、今、その、バーで働いているんですけど、はい、そこで、やっぱり自分の意見がしっかり言えてるっていうか、なんかこんなに自立してたっけなって思うぐらい自分の意見をはっきり言えてるし、その、やっぱ夜の世界とかだと自分のことがやっぱ、なんか巻き込まれていくというか、になりやすい環境、だけどその中でも自分の意見をしっかり持ってたりとかしてるのは、やっぱりそのお母さんのやっぱり自分の意見を大切にしてたりとか尊重してくれてたからこそなったのかなとも思いますね。
じゃあやっぱり見てて、てるよさん、お母さんを見てて自然に身についてたり学んでたりするんでしょうね。
そうだと思います、ね、多分。
ありがとうございます。で、ね、みのりさんもあと今お話いただきましたけど、双子のお兄ちゃんもなんか旅行に目が向いているっていうことですけど、その旅行にね、てるよさんとお母さんと一緒によく行かれているみたいですけど、その旅行の時に感じるお母さんの一面とかありますか？
旅行になるとなんかぶっ飛びがさらにすごくなる。
あ、そうなんだ。
ぶっ飛び。
そうなん、エジプトに行ったんですけど、
はい、
2人で、その時に、なんかエジプトってすごく、私がネットで調べた情報だと、上位に来るぐらい危ない国っていう風に調べて出てきてて、
はい、
から、携帯とかも取られないように、チェーンとかつけたりして、うん、ちゃんと対策をしてて、カバンもしっかり閉めるとかしてたんですけど、お母さんはカバンは開いているし、携帯は手で持っているし、っていうので、何も怖さがないというか、
あ
っていうのもびっくりしたし、
それ聞いたんですか？いいの？チェーンつけなくていいの？とか。
ずっと聞いてました。開いてるよって。
そしたら？
そしたら大丈夫だって言われました。
気にしてないっていう。
はい、なんかもう全然大丈夫じゃんって言ってたんで。まあいいかと思っても。
この人はいいか
と。この人いいかと思って、もうそこからも何も言ってなかったんですけど、
うん、
そこでびっくりしましたし、
うん、
あとはそのエジプトのその最終日だけ、
はい、
最終日だったかなの時に自由行動だったんですよ。自由行動だったんですけど、その最終日までのそのプラン的に、その車な、あれなんて言うんだ、誰、
ガイドさんか、
うん、ガイドさんがついてて、車もそのガイドさんのあったので、なんかその最終日まではその2人でずっと行動してたことがなかったんですよ。
うーん、
そうなの。なんですけど、その最終日にそのお母さんが行きたいって、エジプトで行きたいって言ってた場所が、まさかの飛行機を使うところで、で、ガイドさんにはその危ないからホテルにいてっていう風にずっと言われてたんですよ。
はい。
で、そうしようかって悩んだ時もあったんですけど、で、お母さん自身も悩んでたんですよ。行くのかどうかっていうのを。自分で飛行機も手配しないといけないし、
うんうん、
向こうに着いたらエジプトで使ったこともないタクシーっていう、なんかもう使わなきゃっていうので、でもなんか決めて行ったんですよ。飛行機を手配して、
はいはい、
ホテルとかも手配して2人
で、
あ
やっぱいろんなリスク背負ってたじゃないですけど、自分の中では結構ヒヤヒヤしてたんですよ。
うん、怖いですよね。
怖いですよね。本当
そうなんですよ。でもそういうのを行動しちゃうっていうので、
はい、
やっぱちょっとぶっ飛んでますね。
ぶっ飛びな一面が出てくるんですね。
そうなんですよね。ちょっとなんか思いもしないような行動は、まあ、ちょくちょくしてますね。
それはどうしてですか、テリオさん。
確かね、なんかチャレンジしてみたいですよね。行きたいので行こうかな。一人じゃちょっとさすがにあれだけど、一緒だったら、なんか二人だったらどうにかなるような気がするみたいな。
あ
で、いいよって言ってくれて、行こうと思うけど、いいって言ったら、うん、まあね、ママがいいならいいよみたいな感じで、じゃあお言葉に甘えて行ってみようみたいな。レッツチャレンジっていう。だからそのガイドさんには次の日、最終日帰ってきた時には、もうあなたたちクレイジーだよって言って、二人で行くなんてクレイジーだってって言われるぐらい驚かれたんですけど、
あ、
はい、無事に帰ってこれました。
あ、よかったです。そうか、じゃあ内心みのりさんはちょっとぶっ飛んでんなと思いながら付き合ってたわけですね。
そうですね、まあ、こういう行動はまあ慣れてはきたので、免疫はついてるんですけど、
はい、びっくりしますよね。
そうなんですよ。
か、何度となくあるわけですね。
そうですね、ちょっとありますね。
うんうん、
じゃあ今 みのりさん、お母さんを見てどんなお母さんだと感じていらっしゃいますか？
どんなお母さん？でもそのお母さんがやっぱ変わったことによって私自身もすごい変わったって思うので、小さい時もやっぱ自慢のお母さんだったし、このお母さんとお父さんに生まれてよかったなって本当にずっと思ってたんですけど、大人になってその自分も変わってお母さんも変わって、それこそ周りの人が変わってっていうのを間近で見てて、やっぱ本当にこのお母さんとお父さんで生まれてよかったなってすごく思いますね。なんか、
なんか私がめちゃめちゃ感動してるんですけど。ありがとうございます。テリオさん、みのりさんのお話をお聞きしていかがでしょうか？
本当によくできた子で。そうですね、本当になんかこうすごい、やっぱりここで勉強してから私変わったので、本当にやっぱり良かったなって思いますね。それが一番なんか自分の中で勉強して変わって、でそれがやっぱり周りの人、子供にね、やっぱり一番やっぱりきつかったので、もう本当にまあ本当愛情表現だ、今思えばねそうやって思えるんですけど、厳しくて、あの前ね、みのりにも言われたんですけど、あの兄弟喧嘩をしてる時に、そんなに兄弟喧嘩してるんだったら奪捨て山に捨てるよみたいな、置いてくるからね山にみたいな、で2人で帰ってらっしゃいみたいな。でもなんとなく私本当言いそうというか、2人でそこから仲良くっていうか、2人で頑張ってなんかやりなさいみたいな、それがどこかがなんかいいと思ってたりして、そういう言葉とか昔言ったりとか、厳しいこととか言ってたんですけど、はい、なんかそれって違ってたなっていうのをやっぱり勉強して思うので、それでやっぱ変わったのでよかったです。本当にね、こんな立派な子に育って本当に今もちょうど息子が来てるんですよね、沖縄に一人で。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。で、来ていてゆっくりね、久しぶりに、もう本当に久しぶりにゆっくり喋ってるんですけど、本当に客観的にやっぱ見れるようになったなと思って、なのでやっぱりそれが一番なんか良かったなと思いますね。どうしてそうやって思うのとか、それこそ本当はどうや何がしたいのとか、向こうが何か言ったからって、じゃあなんでそうやって思ったんだろうねみたいな、そういう多分こう声かけだったり質問をしてたりしてるので、それが多分自分が客観的に多分娘も息子もそうやって思う、なんか見れるようになってってるんでしょうねって思うので、それが本当に良かったなって思いますね。
いやー、本当に第三者としてお話伺わせていただきましたけど、めちゃくちゃまた神回になっちゃいましたね。
本当に
いいお話でした。もう聞いてる方本当にもうヒントも盛りだくさんだと思います。
ありがたいですね、本当に。
はい、今回はテリオさんの娘さん、みのりさんにお越しいただきました。みのりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてテリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。